平和ノート、語り継ぎたい戦争体験、ナンバー140。戦争を懸命に生き抜いて。横浜市、塩原秀夫さん、89歳。聞き書き、川口市、伊藤幸子さん、娘。戦時中の暮らしと赤髪。私、塩原秀夫は、昭和9年、本庄市にある蚕農家に、9人兄弟の8番目として生まれました。蚕が食べる桑の葉と野菜を育てていたので、戦時中でも麦飯やさつまいも、じゃがいもなどを食べることができました。その畑の隅には、爆撃から身を守るため、防空壕を作っていました。近所のほとんどの家にも庭の片隅に防空壕がありました。家族の中で朝廷にはいわゆる赤髪が届き、駅で盛大に見送られながら中国の地へ向かっていきました。しかし、その駅に母の姿はありませんでした。死んでしまうかもしれない息子を万歳と両手を挙げて送り出せなかったのでしょう。敗戦前の辛い日々。終戦の数年前、小玉、現本庄市にマカダム式滑走路を作ることになりました。これは直径20センチくらいの石を敷き並べ、その隙間に砂利を敷き詰め、それを赤土で覆ってローラーで圧迫するといった簡易的な滑走路だったようです。当時、国民学校5年生だった私も、勤労奉仕中の名のもとに、毎日のように滑走路に敷く石を近くの河原から拾って、往復10キロ以上を歩いて運んでいました。運び終えた頃は足がクタクタになり、とても辛かったことを覚えています。勉強する時間より、この石を運ぶことに時間を費やされましたが、友達もみんな同じように石を運んでいたので、疑問を持つこともなく、繰り返していました。運んでいる途中、学校の校庭で大人の女性がなぎなたを持って、構えて、前つけ、やあ、と訓練しているのを見たり、アメリカのグラマンの戦闘機が飛んでくると、日本の練習機が松林に逃げ込んだりするのを見ました。このような光景には、子供ながらにも、こんなことでは日本は負けるのだろうな、と思っていました。母の祈りと、兄の帰還。戦時中も戦後も毎日仏壇の前で朝廷の無事を祈っていた母。終戦後のある日の夜中、玄関からゴトゴトっと音がして母が飛び起きて見に行きました。そこには無事に帰ってきた朝廷が立っていました。痩せ細った朝廷を抱きしめて泣いた母の姿を忘れることはありません。辛いことを多く経験しながらも立ち上がり、懸命に生き抜いた人たちによって今の生活があると感じています。これからも平和を大切にする日本であってほしいと願っています。中、勤労奉仕。国や社会などの公共の目的のために無償で勤労に従事すること。戦時体制下では深刻な労働不足を補うため、生徒、学生が軍需産業などに強制的に従事させられていた。中終わり。写真があります。塩原さんとお孫さん。説明。塩原さんの左側に中学生くらいの女の子がピースサインをして立っています。 写真終わり。体験談や聞き書きの投稿をお待ちしています。文字数は約800字です。応募先は11ページ、見出し番号19をご覧ください。